皆さんこんにちは、スポマンジャパンの時間です。よろしくお願いします。なんと第7回目です。
来ました第7回。
来た、だんだん長寿番組の道が本当かというわけでですね、今回はですね、初の、不純な動機のゲストでございますトールマンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
トールマンです。
はい、でトールマンさんなんですが、なんと今日は体操界の威信を背負って、
いや、ハードルが
体操競技なのにトールマンというね、どんだけ不利なんだ。でこのトールマンさん、何が不純かというとですね、2回も出演していただいた最多出演記録を持っているハーマイオニーさんの声に惚れてどうしても会いたいというわけで、交換条件として今日来てもらってます
合わせるんですね。
安いもんですね。
安いもん、まあ、合わせてあげられるかは今日のパフォーマンス次第なので、
はい、
張り切って体操界の魅力を喋ってもらいましょう。
頑張ります。
よろしくお願いします。これかかってますからね、気合い入れてお願いしますよ、はい。あとハーマイオニーさんにも番組を聞いていただいた上で、
そうですね、
はい、
ちょっとどうだったかっていう
で、ハーマイオニーさんが不安を感じれば感じるほど、参加人数がその場10人15人と増えてって喋りにくい状況に、はい、なっていきます、はい。さて、その彼の不純な動機はともかくとしてですね、
はい、
今日体操競技ということで、
はい、そうですね。
いやー、最近で言うとやっぱりフジテレビが放送したおかげで
力入れてますね、フジテレビ。
あれやっぱり体操選手、まあ、体操をやってきた人間としてやっぱりありがたい、この上なしって感じですか。
ありがたさ半分、どうなのっていうところ半分ですね。おろおろ、やっぱり
どこがどうなの。
やっぱりちょっとコアな体操ファンとしては、
はいはい、
まあ、テレビ放送を見る限り、はい、ちょっとジャニーズさんの露出で演技内容がかなり削られちゃってると、放送が。
今回ジャニーズさん誰が出てきたんでしたっけ。
相葉くんがもう ここ
1、2年
やっていただいてて、
またジャニーズ下手に俺たちバック転できるぞみたいなアピールもする
からね。さすがにそれは出さなかったですけどね。
あ、出さなかったですか、はい、相葉くんバック転失敗組かもしれないですよね何人かいるんですよね。
あの場でやるとちょっともう、
もうちょっと見るに耐えない
から、ね、みっともないことになっちゃいますからね。
僕が覚えてる限り少年隊の、かっちゃんができなかったんですよね、バクテ。あとは V6 の何人かができなかったんですね。
やっぱりまあ全員できるっていうのもなかなか難しいんじゃないですかね。僕も意外と時間かかった方ですけどね、
バクテ。
バクテ
身長が高いだけに、
身長が邪魔で、
私も一時若い頃にですね、なんか一緒にダンスがヒップホップのダンスが流行った時期があって、
はい、
なんか無理やり拉致されてやらされて、
はい、
そいつが最後はやっぱバク転したやつが勝つんだって言ってバク転の練習だけはやらされましたで、ふかふかのマットの上でやった、そこはできたんですけど、いざ何にもないところでやろうとすると、はい、まあ怖いこと
怖いですね。
ね、
はい、
怖いですよ、
ね、あれマットがあるからできるんだろうけど、まあ、よくよく考えればマットがあれば誰でもできるのかもしれないですけど
いや、マットでも手の
でもギリギリギリギリ、だから着地はもうなんかカエルみたいな格好してましたよく。
あ、結構なりますね最初飛びすぎる。
そう
あれ、ね、ギリギリの高さで入らないとしっかり押せないんですよね、最初高いとやっぱり潰れちゃう。
なるほど、
いやちょっとまあその辺は深い話になっち
ゃう、深い話になるんで、はい、なるほど。じゃあちょっとコアファンとしてはこれね、前回のバレーボールと実は体操はすごい同じ図式で、やっぱり、ジャニーズの前回は、まあ、結論としてバレーボールの場合は、役割もすごく果たしているという結論だったんですね。
そうですね、
これ、ファンに炎上させられたくないから言ってるわけじゃなくて
フォローじゃなくて、
とはいえもう一歩先行こうよみたいなって、その辺の話もしたいと思うんですけど、一方で、あともう一個似てることがバレエも体操もあって、
はい、
ざーっと説明しますが、黄金期が昔あったんですよね、
う
ん、
そうですね、日本のすごい黄金期が
もう勝って勝ってしょうがないぐらい、これ
巨人並みの
巨人 V9 以上いったんでしたっ
け。そうですね、
いつ頃です
か。
V10
ありましたね。
V10
やばいですね。 V10
これ結構まあオリンピックと、
はいはい、
世界選手権合わせての、
連チャン
で、そうですね。
あ、これ何年ぐらいなんですか。1960年代ぐらいからですか。
そうですね、1952年のヘルシンキ、
ほうほうほう、
ここで団体5位はじめ種目別、あ、でここはまだあれだな、次の、ローマ五輪で男子団体優勝
で、こ
以後20年間連覇を続け、
種目別個人
総合多数獲得と。
でこれ面白くて、日本のバレーボールも東京五輪が1964年でしたっけ、あの辺りがやっぱり東洋の魔女とかなんとかっていう、
そうですね、
バレーボールの70年代が強くて、はい、80年代までバレーボールも体操ももうものすごい強いと、うん、なんで、うん、この前最後日本の男子がブラジルにバレーボールでケチョンケチョンにされてましたけど、うん、はい、ブラジルの現コーチとか監督は20年前日本にコーチ留学とかに来てたんで、うん、基礎は日本からほとんど学んだぐらいのことを言うんですよね、うん、でそこで新しいものにチャレンジしなくなってうんぬんかんぬんとかって言われるんですけど、そこだから強かった時期もバレーボールと被ってるし体操も、
はい、
ちょっと落ちていくのが80モスクワ五輪前後、
ね、そうですね、やっぱり不参加になってからですね。
でちょいちょいロスでちょこっと勝ったりとか、具志堅さんとかね、
具志堅さん今日体大の
先生ですか、
先生なんですけど、
この辺で森末、ね、
森末選手、
この辺がちょっと80年代前半頑張るんだけれども、そこからは冬の時代が始まると、
そうですね、
なるほど、
うん、
で、その後、栄光への架け橋、
で有名なアテネ、
アテネ
で団体金メダル
取ってですね、北京でも、上位に入り、
2位ですね、
銀メダルですか、
うん、はい、
で、まあ、北京ではもういたんでしたっけ、世界のエース
内村くんいました、
うん、もう北京から
ここで注目されましたね、
ここで、うん、ボーンと来た、
最初は最後の一枠に滑り込んだぐらいの感じだったんですけども、あれよあれよと、
シンデレラボーイだ、
そうですね、
あの
時まだ19歳とか、
あ、
そのぐらいで、
やっぱり人間は環境で伸びるんですかね、
そうです
ね、俺も考えないとな、はい、すいません、
まあ、ただもともと内村君は結構センスがやはりあったんで天才肌、
なるほどなるほど、まあ、確かにインタビューとか聞いてても、
うん、
なんかちょっとね、
ちょっと
不思議という、うん、なんて表現したらいいんだろう、体操なんか世界を違う角度で見てそうな感じ
で、
よく取り上げられたのが回転しながら目を開けてるか否かみたいなニュースを見ました、
はい、
彼は開けてるんですよね、
はい、でも基本的に体操選手は開けてます、
あ、そうなんですか、じゃああれはテレビ局に
騙されちゃったんですね、
はい、はい、皆さんもかぶられないように
テレビ局、体操あるあるですね、
危ない危ない、俺も嘘っぱちのうちこういうところでした、
いやいや
いや、ちなみに私前回アイスホッケーの時もそうだったんですけど、体操のこと全くわからないです、
はい、
あんまり私の話してもあれなんですけれども、ちょっと
基本的なところを、
はい、ちょっと個人的な話していいですか、
どうぞどうぞ、
ちょっとこのブログとか読んでる方分かると思うんですけど、私ちっちゃい頃ちょっと海外に住んでいたことがあって、小学校の途中で日本の学校に転校してきたんですけど、
はい、
この辺も出るかもしれないですけど、アメリカって、の体育って、
うん、
笑っちゃうぐらい何にもやんないんですよ、
うん、
フラウープとか真剣にやるんですよ、とかキックベースとか小学校って、
うん、
なんで私逆上がりも、
は
あ、で鉄棒が校庭の ないぐらい、あってもなんか隅っこの方に追いやられてるみたいな感じで、でマット運動なんかやんないんですよ、よっぽど変わったところじゃないと。で、まあ、アメリカも西海岸と東海岸でいろいろ違うんで、だから私小学校の低学年であの日本に帰ってきた変な子だったんですけど、
はい、
学校に行ったら大乗前転やってんですよ。
そうですね。とにかくみんな
正直子供心ながらに首の骨折ると思いました。危ないと。
これ危ない
で、体育の授業か、まあ、あの昼休みですよ、
はい、
女の子が片足を鉄棒に引っ掛けてぐるんぐるん回ってるんですよ。
スカート回りみたいな。
あ、スカート回り、あ、
片足で、もう一人の子は両足をやってブーン飛んでるんですよ。
あ、
ジャンプとか
して。ありますね。
だからもうね、なんか雑技団を見てるような当時雑技団は知らなかったですけどなんじゃこれはと、
はい、
で飛び箱とかね、もうなんだこれっていうのがあったんで、ちょっとねこれ日本の体操強くなる理由はで、あと向こうプールもないんですよね、小学校とかね。
水泳やらないん
だ。だからそこに海とかがない限りはアメリカ人はその水球泳選手とかめったに YMCA が目の前にあるとか、YMCA で体操の金メダル室みたいなのがいて教えるとかっていうのがない限り、ちょっとね、アメリカ人は、ね、触れないんで、はっきり言ってブルース・リーとかジャッキー・チェン見てるのと同じ文脈で見てると思うんですよね、アメリカ人って。回転したぞみたいな。なんでちょっとそういう人が今日お送りするので、またアイスホッケーの時もそうだったんですけど、ちょっとおバカな質問いっぱいしたらごめんなさい。
いい、大丈夫大丈夫。
というわけでさーっと舐めますと、そんな体操なんですが、ドイツでどうも生まれた説が強くて、
はい、そうですね、
そこで
ベルリン郊外、
ベルリン郊外、大体体操界ではその説が濃厚なんですかね。
そうですね、私もよく聞きましたね。
なるほど。
いつ頃ですかそれは。
一応1800年代、
へ
え、ドイツのヤーンという方、
ヤーン
が、まあ、体育場として、まあ、いろいろコーチをしてたんですけども、そこの何でしょう、器具みたいなのが今の体操の元になってるんじゃないかと。
なるほど。
いうことですね。まあ、昔といえばその戦争の何でしょう、鍛錬みたいなところで
訓練、
はいはいはい、
牙のまあ、乗り方とかそういう流れ で、 今その種目に鞍馬とか跳馬とか馬が入るものがありますけども、それはもともとの
日本も武士はいっぱい馬乗ってたんですけどね。どこ行っちゃったんでしょうね。
いや、ただそういう馬を乗ってたからそういう鍛錬もスルッと入れたかもしれないです
ね。なるほど。忍者は何だったんでしょうね。まあちょっと置いといてね、え、忍者は馬の乗らないですもん
ね。馬乗らないですね。
忍者の流れもあればいいんですけどね。
ねえ、
忍び足ですか、うん、
どうなんですか。伊賀が体操強かったらこれ面白いですよね。
織田信成みたいな。
そうねえ、服部半蔵のヒーヒーヒー孫ですみたいなのが出てきたら
いいですね。
ねえ、燃えるんですけどね。
それ盛り上がりますね。
ね
え、ジャンプとかね。
かそうですね、サルトリー、ヒカルとかそんな人出てこないです
けどね。あんま関係ないです。
まあサルトリー、サスケはね架空の忍者だっていう説も多いですけどね。なんで日本史が詳しいのかっていう謎もいろいろあるんですけど。で日本はまあその軍隊の流れとかそういったものがどうも取り入れられたんじゃないかと。
そうですね。
で私のカルチャーショックのもう一つ、はい、まあ誰でもやったことあるラジオ体操とかね、もうあったし、これが意味わかんなかったですね。
朝から集まって、
何をする意味があるのかがわからなかったですね。あれは体操教室とか日本でラジオ体操からやっぱり始めるんですか。
いや、そこはやんないですね。さすがに
あれ何なんでしょうね。
体操のお兄さんとはちょっと流れが違う。
なるほど。じゃ あ, ラジオ体操がうまくても、まあ前方宙返りとかには関係ないってこと
ですね。うん、そうですね。ちょっと NHK の陰謀的な。
ああ、
ね、陰謀かもしれない
ね。ねえ、もう5年後、エグザイルダンスに変わってるかもしれないですね。
どこの陰謀でしょうかね。
健康増進を目的にした体操。
なるほど。
なんか
っても肩こりなんねえけどな。
まあ、未だに現場とかだと工事現場やってますけどね。
やってますね。やってますね。うちの近所 の、 あのゴミ収集 の、 あのそこの、うん、あトラックが止まってるとこあるんですけど、はい、あのトラまずやってますね。うん、ラジオ体操。
ね、ラジオ体操ね。
なるほど。まあ日本多分じゃあ日本人が体操に出会うとしたら、
はい、
まあラジオ体操はまあちょっとあ
の置いといて、
置いといて、
はい、
学校か、
そうですね。
学校ですかね一番
の。学校がまあ一般的ですかね。
ないしは近所の体操教室。
そうですね。体操教室は結構子供に人気というか親御さんにも人気で、
う
ん、
そうですね。
基本的な運動を教えてもらえるので、
体を自由自在に動かせるようになるってこと
ですね。そうですね。うん、なるほど。で、そのこま、あのちっちゃい頃からやってると、後々あのいろんな動きに応用できますので、そうです
ね、よく他のスポーツでも本当に本当に運動神経がいい人は。ね、意外とチャチャチャっとできるんですよね。
そうですね。
体操、急にマット運動とかやらせても、
はい、
体を自在に動かせる、まあ、いきなりバク転とかは置いといて、
はい、
側転とかちょっとした倒立前転とか、
うん、
そういうの意外と怪我しない選手、
そうですね、はい、
はできるんですよね、うん、かと思うと野球とかが多いのかな。バスケットバレーも意外と多かったけど、それはをやらせるとうまいんだけど、
うん、
マット運動をやらせると、うん、急になんか滑稽な動きする人もいるんで、これは不思議ですよね。
うん、やっぱり野球とかだとちょっと運動が偏ってるかなっていうのはありますね。
あ、まあ、全身を使ってどうこうっていうことではないですもん。動きがまだ限定されてるからですかね。
だから陸上とかの方がちょっと親和性は高いかもしれないですね。
あ、なるほど、はい、なるほど。
結構ちっちゃい頃に体操やってましたっていう陸上の有名選手もいまして、
うん、
あ、石井真矢なんかも、
ええ、
ちっちゃい頃は
体操、ええ、
棒高跳び
とか
もやってて、
はいはいはい、
身長でかくなっちゃったから棒高跳びに転向したみたいな。
なるほど。
いろいろ、
まあでも体を自在に動かすっていう意味では全てのスポーツの原点にはなるかもしれないわけですよね、
うん、そうですね。
なるほど。で、親御さんにもいいと。ちなみに、うん、なんでしょう、すごい素人的な質問なんですけど、
はい、
なんか飛んだり跳ねたり、
はい、
空中でとか、
はい、
あれ早い子で何歳ぐらいからできるんですか。
ああ、小
宙返りとか
小学校 1,2 年ではやってますね。
ああ、やれんだ、すごいですね。バク転とかも
やります、やります。バク転、そうですね、バク転ギリぐらい。
バク中の方が簡単だって僕はその先生に言われたんですけど。
そうですね、手つかない分思い切ってやっちゃえば
っていうことか。
はい、
何を言ってんだこの人はと思いましたけどね。
いや、その人知ってますね。
知ってるね。いや、もう運動神経抜群の先生だったんで、うん、バスケットだったんですけどね、
知り、はい、
でも多分マット出したら何でもできちゃいそうな
人だったんで、うん、そうですね。
なるほど、はい、じゃあそれぐらいから入ってって、まあ、最初は多分授業でやってるようなところから行き、
うん、
運動神経が良くて興味が出たら、
はい、
飛んだり跳ねたりに行きみたいな。
そうです
ね。それは王道ですか。
うん、いい選手になるパターンはやっぱり小学校の頃にそういう遊びで、はい、クラブチームの、幼稚園児コースみたいなのに入ってて、うん、ちょっと目があるなっていう形で小学校中学校コーチに指導してもらうと。
なるほど。
いうようなのが基礎がしっかりしていい選手になりますね。
体操の指導者っていうのは、
はい、
なんかそういうJリーグでいうとこうライセンスみたいなってあるんですか。
ライセンスはないですね。
あ、ないんですね。
一応審判資格っていうのはありますけれども、
はいはい、
まあ、それ持ってなくても別にコーチとしては、
うん、いや、なんか怪我の、ね、可能性が高そうだから、ね、なんかちゃんとした指導がないとなんかおっかないなみたいなのがあったんですけど、
う
ん、
そうですね。
そこはそんなでもないんですね。
うん、まあ、そこはさすがにそのコーチのトップの人がいろいろ判断して、
うん、
まあ、その実績とか見ながら取る取らないはやると
思うんですけど、ね。まあ、でもそれ言っちゃうとライセンス制度なんてあるのはサッカーだけですからね。
うん、
ああ、
他は俺は先生だって言った瞬間先生ですからね。うん、めちゃくちゃなことを教えてても、
うん、
ね、 だって公立の学校でピアノの先生だったんだけど、お前バドミントン部見ろって言ったらもうバドミントンの先生ですから
ね。ありますね。そうか、体操も結構そのパターンあって、あ、やっぱりやってたその先生ってなかなかいないので、はいはい、うん、素人先生が体操部の顧問になっちゃったみたいなパターンが、うん、
これね、
一番怖いですね。
これ私一回ブログでも書いたんですけど、悩ましいですよね、うん、でそのピアノの先生も本当はなんか人間がなんかゴロゴロ転がったり飛んだり跳ねたりして多分見たくないと思ってるんですよ気持ち的にはショパンがなんかの練習させろクソとか思ってると思うんですよね。なんだけどお前体操部だって見させられて、あれ両方にとって不幸ですよね。だったら僕、まあ、あの話完全それますけど、僕の答えはあの学校単位の登録じゃなくて、
はい、
あの A っていう学校に先生がいて、うん、近くに B と C がいて、うん、B と C に先生がいなければ、うん、みんな A に行かせればいいと思うんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、まあそうですね。
で登録だけ柔軟にしてあげて、うん、A っていう代表で、うん、まあ、名前を何というかっていうのを置いといて、うん、大会とかに出た方がこれ幸せだと思うんですよね。
そうですね。ただまあ高校だと特に公立とかだと、そのそっち行ってて怪我したらまたどうなるとか、その毎度の行き帰りとかっていう問題が結構出てきて、
なるほどね。難しい、日本の部活はそこは難しいですね。やっぱサッカーが偉いのはライセンスとかね。
やっぱりまあ幅が広いんで、やっぱりコーチ陣も幅が広いんじゃないですかね。
まあよくプロにまで持ってって広げたっていうのはね、その辺の話とか本とか読むと涙ぐましい努力と熱意で J リーグを作って、あの成功したから良かったですけどね。あれが失敗してたら日本のスポーツ界はかなりちょっと違った風景に見えてたかもしれないんですけどね。まあまあまあ、じゃあ、見込みのある子は、そういうふうに、まあ、スカウトなり、そういうクラブチームに行き
からずっと続けて
っていう、ずっと続けて、はい、で強い高校ないしは、
うん、
ずっとクラブ育ちっていうのもあるんですか。
クラブ育ちが多いですね。
なるほど。
でまあ紐付きの高校に入ってみたいなものが多いですかね。
ああそれは面白いですね、うん。で、そして最後には、オリンピックに、
うん、
まあ、大学だと順天とかが有名なんですかね。
順天、日大、日大、
日大
とかですかね。
でそこを経て最後は、うまくいけば社会人。
社会人もやっぱり結構少ないんです
よね。少ないですか、よく朝日生命は聞きますけど。
そうですね、女子は今やっぱり朝日生命が強くて、男子も4位か5位ぐらいに入ってくる。
あとはなんか病院みたいなところ
やって
る。特集会、ね、
特集会、はい、特集会さんも長いですね、社会人にちゃんとやってるっていうところでは。
なるほど。
あとは今一番強いのはコナミ、内村選手も入ってますけども。
確かにスポーツクラブも、ね、
そうですね、
ありますしね。
あそこも結構紆余曲折あってコナミに今なってますけども、最初は大和銀行が持ってたんですけれども、
はいはい
はい、まあ、統廃合とか銀行
が、大和はねいろんなチーム持ってましたけど、うん、
それでその波にもまれ一回廃部になり、まあ、どこが次やるんだっていうのでコナミが手を挙げてくれたっていう。
水泳もねセントラルとか多いですよね、所属がね、うん、やっぱスポーツクラブ で、
そ、 で、
ね、そのまま水泳教室、
うん、
まあね、 あなたもこんな風になれるよということで
そうですね、
まあ、申し訳ないですけど朝日生命さんよりは分かりやすいストーリーですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね、
うん、だって保険みたいな、ね、
確かになんでついてるのか分かんない。
捻挫しても守られてるよってことなそういうことじゃないでしょう
みんな入ってます
。着手失敗しても
そんな保険聞い
たことない。スポーツ保険にね、
まあ、入らされるんでしょう、
ね、いやでもあのスポーツ選手支えてもらってるんで、そうバカにしちゃいけないんですけど
いやでも朝日生命さんは長いですね、うん、体操 の、
ね、
あのスポンサーにな
る。だからやっぱりだからまた話若干それますけど、企業スポーツの難しいところでも今言ったようなことですよね、うん、笑い話にしちゃいましたけど、うんうん、
はい、
だってね、株主に迫られたらちょっと なんて言うんですかね、
なんで体操なんだっていう、
ね、なるほど。 わかりました。さあ、でここからですね、体操先ほど出ましたけど、はい、その騎馬隊とかの練習の関係で、馬とかが多いとか、馬に関係する種目が多いということで、ね、一応、おさらいをすると、男子は床、
はいはい、
あんま、
アンパですね。
アンパ、
はい、
アンパ、マッサージ。すいません。すいません。ちょっと肩が凝ってて。本当すいません。そう、意識が肩こり。本当すいません。アンパ、アンパ、
アンパですね。
アンパ。もう今ちょっと顔が赤くなっちゃう。どんなに肩凝ってる。肩こりグッズお待ちしてます、ね、絶賛受付、釣りは、
はい、
跳馬、平行棒、鉄棒、
そうです、6種 目、6種目、男子6種目
で、女子は、跳馬、段違い、平行棒、平均台、はい、床か。
だから共通してるのは2つしかないんですよね。
ですね。
そうなんですよ、意外と。で、種目も少ないというところが、
一つ素朴な疑問していいんですか、はい、これ多分素人は全員思ってると思うんですけど、はい、なんで男子は段違い平行棒がないんですか。
段違い平行棒は結構あれなん
ですね、体の柔らかさですか、必要とさ、関係ないんですか。
鉄棒があるんでもういらないっていうのがあるのと、段違い平行棒を間が結構狭くてですね、
はいはい、
男子の大きさでやっちゃうと、低い方のバーにすねを絶対ぶつけますね。
でもそれを距離を離したり
とか、離していけばまあいいんですけども、鉄棒があるんでやっぱり意味がないっていうのがありますよね。鉄棒がない代わりに女子は段違い平行。
じゃあ女子的なその先天的な肉体の能力からして、あれはちょっと難しいっていう判断だったんですかね。素人から見ると段違い平行棒の高いところから低いところへ飛んでったりとか、逆流とかあるじゃないですか。
はい、
あれどう見てもスパイダーマンにしか見えなくて、どんな技よりもあれすごいんじゃないかとかって一瞬思うんですけど。
そうですね、どういった動きかちょっと分かんない時ありますよね。
あれはでも男性がやろうと思えば意外と
やれますよ。
やれる
ん、はい、
なるほど。この辺はちょっとやっぱりやったことある人じゃないと
分かんないですね。
基本的にはやっぱり物理法則で動いてますんで、
お
それをまあうまくやればどっか飛んでったりとか、いろいろできるという。
やっぱりじゃあ物理的なことを、
はい、
技を極めるにあたって、
はい、
皆さん考えるんですか。
めちゃめちゃ考えてますね。
あ、そうなんですね。
はい、
ぶっちゃけトールマンさん、
はい、
物理の成績良かったです
ね。もろ文系ですね。
なるほど。
いやでも競技的にはやっぱりこう研究をしていくような職人的な種目です。
はいはいはい、技を突き詰めていくと。
そうですね、はい、
なるほど。
打ち絵打ち絵っていう、やっぱりこうサッカーみたいにイエーイみたいな人なかなかいないですね。
あ、確かに、池谷兄弟だけは
異質ですね。池谷さんがもうガーンといっちゃってるんで、
あの兄弟は異質ですよね。
あれとやっぱり対局であったその西川さん、その強かった頃、
はいはいはい、
セーフトリオと呼ばれた2人ですけれども、
はいはい
はい、西川2人セーフコンビ失礼しました。セーフコンビ
手裏剣トリオっていう2人組は昔いましたけど、
ね、お笑いではないんですけど。西川さんは逆にもの静かな方で、今も日大のコーチされてますけれども、
はいはい、
その方はやっぱり体操的なもの静かな、いい方ですよね。
ああ、なるほど。
石川大
じゃあテレ朝の芸能人カラオケ大会とかに出てこない。
出てこないですね。まあ、それは池谷さん、森末さん。
スポーツマンナンバーワン決定戦で、何でしたっけ、モンスターボックスに挑戦とかしないわけですね。
しないですね。
あれは、本格的にやってた方から見ると、
はい、
あの番組に出てきて、はい、もうすっごい真剣に取り組んでるじゃないですか。
そうですね。
あれはこうどうなんですか、体操界か、何やってんだよこいつと思うのか、
はい、
あれぐらい ちょろいよって思うのか。
いや、あれはあれでかなり、究極なスポーツだとは思いますね。
じゃあ一応ちゃんとリスペクトの眼差しで見てるわけですね。
そうですね。
邪道だとかなんとかじゃなく、
やっぱり誰でもできるわけじゃないので。
なるほど、はい、まあ、だってもう世界記録ですもんね。
そうですね、
いや、なるほど、そうなんですね。あで、他に、男子と女子で、被ってるのが、跳馬。
跳馬と床が
かぶった。そうだね、被ってるのが、被ってないのが、平均台。
平均台は被ってないですね、あれ男子やっちゃうとちょっとあの変な話になっちゃいますけど、
ね、
ガン、大事なところ
が、大事なところが
絶対やります、
ね。まあ、あとちょっと体の柔らかさとか妖艶さとか出ますから、
はい、そうですね、あれは結構あの表現力
ですよね
が重要なので。
別に内村くんのあれは妖艶な演技は見たくないですもんね。
そうですね、気持ち悪いですね。ちょっと、ね、いや内村くんが気持ち悪いわけじゃないんですけど、
そのその男性がちょっとこう反り返ったりなんか美しさを出してるのはちょっと違うかなということ。そうですね、
はい。
で他に、まあまあまあ、釣りは、はい、まあ、これはちょっと筋肉の問題ですか。
そうですね、もうそこが一番ですね。男子の中でも一番力を使う競技、種目ですね。
アンバ
はもうぐるぐるずっと回ってるやつですね。
これも筋肉の問題ですかね。
これバランスなんですね。
バランス、ただ必ずしも腕の筋肉だけじゃなくて、
バランス、
腹筋背筋で、
腹筋背筋で保ちつつバランスで移動したりとかいろいろやるという。
まあね、
一番難しいとされてますね。そうそう、こう練習量が必要
でしょうね。だってヒップホップダンスで床をくるくる回っておおって言ってる人いますけど、その日じゃないですね。
あれをなんか2つの取っ手だけでずっとやってるっていう状況ですから。
やっぱり筋肉、肉体的な、まあ、純粋な腕の力うんぬんかんぬんと、体のバランス、腹筋背筋その他もろもろが必要とされると、
はい、そうですね。
あの体操選手はそれを練習の中であの筋肉を作っていくんですか、それとも別途筋トレとかするんですか。逆に筋トレはちょっとスクワット以外はなんかあんまり想像できないですけど、
あのかなり特殊ですね。
スクワットも必要
な、皆さんがまあ筋トレって言って思いつくようなベンチプレスとかそういう器具を使ったのはほぼやらないですね。
なるほど、何を
例えばまあ珍しいところで言うと締めとかっていう形、締めっていう筋トレがあるんですけども、こう
練習の終わりにやるんですか、それは。
練習それは違いますね。
締めは何ですか。
あの体の締めを作るという、
はい、
で体操の形っていうのがあって、ちょっと湾曲型になってるような白樺って呼ばれるんですけども、
はいはい、白樺のポーズ、
そうです、
陸上とかでよく言う、
そうですね、その状態を保つ筋トレというか、
はい、
まあ背中に重しを乗っけながら、こう胸を含んで、あの腰も落とさず足もピンとさせて、まあ2分とか3分とかじっとしてると。でその反対もやると。
ちなみに白樺のポーズっていうのはその基本姿勢みたいなことを指すんですかね、日本人。
ね、
日本人の体型に合うん
でしょうか。そうかもしれないですね。ちょっと猫背っぽい感じにする。
猫背っぽく、つま先から頭までを猫背のところ以外はピーッと保つみたいな、 そうですね、そんなイメージですかね、
はい。
これサッカーの日本代表が走んなきゃいけない、走んなきゃいけないっていうんで、そのポーズをやらせてみたら、パッとできたのは長友しかいなかった。
へ、
であとはちょっとできなかったとか、まあ、ちょっとコツをつかんだらできた人もいると思うんですけど、それでちょっと脚光をワールドカップの時に浴びて、でそれで言うと僕はっと思ったんですけど、長友選手マット運動とか得意そうですよね。
軸が多分しっかりしてますね、体幹
ね。ちょっとツーリオとか危なそうですよね。
グニョングニョン、そうですね。
遠藤選手もどうだろう、
結構ちゃんとやってないと育たない筋肉ですね。
ね、バランスっていうかずしんと体幹って感じしますもんね。まあ、長友の腹筋背筋は半端ないみたいですけど、 ああ、白川のポーズを体操で使ってたんですね。
そうですね、それはやっぱり基本ですね。
陸上で用いられてるみたいな文脈でしか私見なかったんで、ここで出てくるとちょっと意外でした、
ね、なるほど、
うん、
結構もうこれはどこの体操クラブもやってる。
なるほど。他に変わった、
他にはですね、例えば釣り輪なんかだと、こう皆さん十字懸垂みたいなご存知だと思うんですけど、
はいはい、
手を広げて十字の形で止まるっていう、ああいう力技については、あれも何回もやるっていう、こう10回なら10回引き上げて落として引き上げて落としてみたいなのを、
ストイックな競技ですねこれ。
そうですね、それを練習前にやるっていう。
練習じゃないんだ。
そうです、アップ
、じゃあもう筋肉をプルプルで疲労させた状況で練習に入るんですか。練習に入る、アップになるんですね、それ位置づけとして。
そうですね、やっぱり一流の選手は最初にやってますね。
はあ、かなりダウンですよねぶっちゃけ。
ただそれをやると、あの体のいつもの調子にも持っていけるというか、ちゃんと筋肉を使っとかないといつもの動きができないので。
それだけ細かい筋肉から大きい筋肉全部使ってるってことですね。
そうですね。
これちょっとあのさっき言ったうわーみたいな性格な人、まあはっきり言っちゃうと僕みたいな人ですけど、全く向かないですね。
ノリでやれない、
できないですね、我慢できない。
そうですね、
まああの好きでハマったら永遠考えられる人はいいんでしょうね、
うん
うん、まあ、それで言うとそういう一面も私ありますけど、うん、からそれはちょっとダウンですね。
そうですね、普通の人から見るとちょっとおかしな。
じゃあやっぱりその辺で物理的なとか、あとよく言ったのは、うん、イメージができる人がやっぱり強いとか、
ね、はい、やっぱりイメージ通りに体を持っていける人っていうのが、うん、一番すごい伸びるというか、
昔のちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、その黄金期の時の体操選手の一人が何回も何回もいろんなイメージしてたらできるようになったみたいなこととか、まあ、もちろんねすごい過酷な練習にの裏付けであったんだと思うんですけど、うん、
はい、
じゃあちょっと体って自由自在に動かすのは実は難しいことをどんどん知っていくわけですね、
体操っていうのは。そうですね、うん、ただそれを乗り越える楽しさっていうのでハマっちゃう。
はあ、せっかくいい話いただいたのにすっごい一気にテンション崩すかもしれないですけど、
は、はい、
モテません。やっぱり、
え、体操選手、
いや体操の場でくるくるやったらもっと上手いことが出ちゃいますけど、
はい、
ジャニーズってそうじゃないですか。あれモテたいからだってバク転する必要性ないじゃないですか、ジャニーズ。
そうですね、文脈がおかしいですね。
でも例えば二次会とか、はい、わかんないですけど、なんか運動会とか、うん、学校のとか、わかんないです。球技大会でたまたまゴールして喜んで、あの昔Jリーガーにも回転してる人いましたよね。
いましたね、うん、
あのソフトバンクで優勝した秋山監督、一回日本シリーズで爆中したんでしたっけ。
してます、してます。
どんだけ運動神経がいいんですか、あなたはって。
あれは結構いい宙返りでしたね。
あれいい宙返りでしたか。10点ですか。すごいですね、彼は運動神経、波の運動神経じゃないみたいですか。足も速いし、まあ、そういうことですよね。あのちょっとか、まあ、あの関係ないところでやると、はい、こうあの男性でも、うん、おーってなるじゃないですか、うん、
なりますね。
それを見せたりとかしないんですか。
やっぱりただちょっとちゃんとやってくると逆にそういうチャラチャラしてるのが違うんじゃないかっていう。
ありがとうございます。ごちそうさまです。なるほど。じゃあトールマンが回転してるなんて信じられないって言われる方が、
ええ、
よしと思うわけですね。
そうなっちゃうんでしょうね、
はい、で試合見に来なよって言って落とすタイプだ。
そうですね、
なるほど、男ですね、体操選手は男だ。なんか一説ではよくタバコを吸うなんていう話もありましたけど、やっぱりそういうところでも男らしさを、
ね、そこで男らしさは見せてないと思うんですけど、
まあ、心拍数とあんまり関係ないですもんね。
そうです、持久力そんなに関係ないので。
持久力は関係ないけれども、うん、一つの演技結構長いじゃないですか。
そうですね、1分半とかやる競技もありますね。で
力をマックス あれだけ筋肉プルプルさせて1分半ってだいぶ持久力だと思うんですけど
確かに、
はい、まあその心拍数じゃない筋持久力かもしれないですけど、はい、それはやっぱり練習時間は長いんですか。
練習時間はですね、実質3時間ぐらい動いてる期間っていうん
です
か、ね、
それは球技より長いですよ、うんう
ん、長いな、ストイックですね。
やっぱり心拍数がものすごい上がる、例えば何でしょう、まあ、それはこの前あのパックマンさんも言ってましたけど、アイスホッケー、はい、バスケットボール、うん、サッカーもある程度そうですかね。男性はドリャーって全力でやると3時間、うん、マックスっていうか3時間本当は持たないかもしれないっていうのがあるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと合間合間休んだり何だったり筋肉ほぐしたりとかっていうことも入れて3時間ってことですね。まあでも1回1回に使う力はね、ボールバコーンって蹴るのと、うん、ちょっと体育館を行ったり来たり往復で走るのと違いますからね。
そうですね。
なるほど。じゃあそんな体操界の、輪郭が、
うん、
分かってきたところでちょっと次のステップ行きましょうか、
はい。
ぶっちゃけすいません、この技と、
はい、
今回実はトールマンさん、今まで振り返ってきたスポーツの中で初めて芸術の分野、得点で争わないというか、
はい、
得点というか、うん、芸術採点で争う競技なんですけど、はい、まず技が一般人からさっきから、もう分かったかと思うんですけど、うん、もうなんかちょっとでも飛べばうわすごいみたいになっちゃう中で、
はい、
技がさっぱり分からないということと、
うん、
その採点が何なのかも、
うん、はい、
基準も全く分かんないんですけど、うん、この辺簡単に言うと、はい、
うん、
技って、
うん、
素人ってやっぱりもう無理ですか。
素人はなかなか
何回ひねりとか
難しいと思いますね。
やっぱり、
はい、世界選手権になると特にもう回転数とか増えてますので、はいはい、この前世界選手権の審判が間違えたぐらいですか、はい、内村君の床の2回宙返り3回ひねりを
2
回宙返り2回ひねりと誤審して
誤審して
一時期3位ぐらいになっちゃってたのを抗議して
直したんです。
直して堂々1位と、
うん、
そのぐらいですか、ね、私現場にいましたけども、私も間違えてました
。それぐらい早かったってこと
ですか。早いです、彼の3回ひねりは。それをまあ2回回りながら3回ひね横にひねってますんで、それを素人が何回ひねりで今のは差が何点とかっていうのはちょっと分かんないかなと。
もうなんかもうトムとジェリーの漫画の世界みたいになってきましたね。早すぎて人間技と思えないです。すごいですね、内村くん。
内村くん
審判の目も、
はい、欺く、
すごいな。
あれ私文脈が読めなくて、
はい、
サッカーとかで言うと、
はい、
韓国が日韓の時にベスト4まで行ったじゃないですか、
うん、はい、
あの時審判の騒動が 2,3 試合続いたんですけど、
うん、
主審とか先審が、
はい、
ヨーロッパとかの、
うん、
審判じゃなかったんですよ、うん、でいきなりハイレベルなのを見たんで、
はい、
僕多分あれ誤審は選んだ側にも問題があって、
うん、
なんて言うんですか、急に1個2個上のレベルの試合をさばけって言っても無理だと思うんですよね、
うん、
早すぎて見たことないから日頃。
そうですね、はい、
ね、
うん、
でそれと同じことがなんか起きて、うん、
はい、
どっかあんまり体操申し訳ないですけど後進国の人がまあ入れちゃって間違えたのかなと思ったら、それを超え、そういうことじゃないんですね、
うん、まあ、若干それもあるとは思いますね。
あ、なるほど、
うん、やっぱり強い国っていうのは限られてますので、
あ、
ただそういうところに審判団はもう固まってはいけないので、いろんなところから南米であったりとか、まあ、
まあそうするとちょっと体操後進国で
ちょっと
日頃見てない
と、
いや、だから分かりやすく言うとその日韓の時は多分そうだろうな、日本でいうと高校のどっかの県大会の決勝しか吹いたことない人が、
はい、
急に目の前にトッティとかが走り回ってるみたいなことだったと思うんですよね。
そうですね、まさにそうです
ね、なるほど。いや、じゃあじゃあちょっと素人はもうここはどうしたらいいですか。諦めた方がいいですか。
まあそれは置いといて楽しむっていうのはまず一位かなと。なるほど。
ちなみに技で、
はい、
なんか技もいっぱいあるんで、
技いっぱいありますね。
ちょっと となんかムーンサルトやらモリッソで名前つけたりするんですよね選手の。
そうですね、新しい技を発表すると、
それってやっぱ快感でしょうね。
いや、それを目指してやる体操選手もいますからね。
あ、そうですか、
はい、
俺の名を
みたいな、名を残すのが最終目標みたいな。
自分で開発するんですか。
そうですね、でも今結構もう開発し尽くされちゃってますので、な、もうどんどん難度を上げていくしかない。
あれ、印税みたいなの入ってこないんですか。もうモリスウェって。
印税はないですね。
一回やること。
ジャスラック登録するとかないんですか。ないんです。
それはさすがにないんですけど。
なるほど。じゃあその開発し尽くされた中で、じゃあ素人というか、はい、まあこれはなんか、
うん、
解説者がこの技を言ったら、
はい、
ちょっとなんかすごいっていうのは、
うん、これっていうのはあれですけども、まあ、やっぱり一番最初にやる技っていうのは、
はい、
一番力が残ってるところでこれやるぜみたいなところなので、最初の技はやっぱり見どころですかね。
じゃあ、栄光の駆け足みたいに最後に、
最後の終末技っていうのはやっぱりまた見どころなんです
けど、また見どころ、
そこはやっぱり着地が止まるかどうかっていう分かりやすい場面なので、
うん、素人だともうどうしてもそこ行っちゃうんですよね、
うん、そうですね。
で何回も見てると、お、一歩前に出たぞなんて思っちゃったりして、できもしないくせに
一番比べやすいところ
で、そうそうそうね、大乗前転で首の骨折るんじゃないかって思ってた人間ですが、そう思っちゃうんですけど。なるほどなるほど。
最初の技のレベルでその人のレベルも大体見えてくるかなっていう。
はあ、じゃあまあテレビで見る方が多いと思うんですけど、はい、テレビで見て、例えば床でも何でも、
はい、
最初の技のなんとなく見比べてると、
はい、
おぼろげながら感じるものがあるかもしれない。
うん、これすごいぞって思うのはやっぱりすごいと思うんで。
ああ、なるほど、
そういう感じ方で。
それぐらいでいいと。
ね、そうですね、突き詰めると大変です。
で採点なんですけど、
はい、
これは
今ですね、2つに分かれていて、
はいはい、
D スコアと E スコアという形で
分かれています
。
D と E、
はい、D の方が難度です。ディフィカルティ、
はい、
難度の得点を計算する、
はいはいはい、
それとプラス E 難度の方は、僕もちょっと英語あれなんですけど、
エクセキューション
ですね。
実行するとか、
そうですね、実施内容の採点、
実施内容、
はい、これはまあその綺麗さとか、そういうところの採点ですね。でまあ難度については、これはもう実施内容、綺麗とかどうこうは置いといて、単純に計算される得点ですね、積み重ね、
技の積み重ね、
そうですね。
あ、なるほど。
基本的には10種類、得点を計算させらされるので、最高10種類、12、13やっても、その高いところを10種類しか取られない。
なるほど。それはスケートとちょっと似てますね、
うん、
そうなんか無駄な3回転多く飛んじゃったみたいなとかたまに出ますよね、
はい、うん、でそれをまあ加点ですよね、どんどん上がっていくと、まあ、青天井で一応なってます。
そうするとマックスは全部で10点取るってことですか。
ですね、10点の計算になるのがその E 得点、
E 得点の方ですね、はい、じゃあこっちは
こっちは減点式なんですね。
なるほど、はい、
D 得点は減点式、
そうですね、ややこしいですね。
そうなんですよ、
なんか足し算してるのか引き算してるのか分かんないのってこう気持ちが前に行くのか後ろに行くのか守りに入るのか複雑ですね。
皆さんが多分体操って言って思いつくのはやっぱり10点満点とかそういうところだと思うんですけども、
ですね、
それがここ4、5年ぐらいのところかな、アテネの次ぐらいから変えちゃったんですよね。10点満点っていうのもやめちゃったんですよ。
でこれは何ですか、どっかの国が不利でルール改正とかそういうことでもなく、
ですね、技の難度がどんどん上がってきちゃって、その10点の間だと差がつけにくくなってきてしまったんですよね。
あ、なるほど。
一人一人のできる人はもう本当に 9.9 ぐらいの間で10人競ってるみたいな。
あ、なるほど。
それだともう採点のしようがなくなってきちゃったんで。
それでか、
はい、
とか、じゃあどっかの昔スキーのジャンプみたいに日本が有利だからみんなで連盟に圧力かけて変えちゃうみたいなことではなかった
ですね。そういうことではなかったですね。一応
長野五輪以降ちょっとスキーのジャンプとかがダメになったのは いろんなあの板の、
うん、そうですね、日本にフリー
とか、あのそのスウェアのこととか、うん、いろんな規制をかけちゃってがんじがらめになって対応しづらくなっちゃったっていうのは、うん、そういうことでもないんですね。
ではなく自然な流れではありましたね。ああ、
健全ですね、体操界って。
健全でした、はい、
体操界いい人お、うん、多そうですよね。
そうですね、多分僕を含めてお
っと、これはハーマイオニーアピールと捉えるといいんでしょうか。せっかく盛り上がってきたのに邪神がね、社長。邪神
がちょっと。含めたらこれですからね。
ねえ、ちょっと今のハーマイオニーから伝えときます。ちょいちょいジャブ打ってくるから。
良くも悪くもお金の匂いが全然しないですよね。
そうですね、結構やっぱり突き詰めてやってる究極な。
ちなみにセカンドキャリア皆さん、あの金メダリストが意外と多い中で、
はい、
森末さんと体操のお兄さんとか、
はい、森末さんはちょっと
異質ですよね。
異質ですね。
彼はなんかであれしてましたけど、当時のスポーツ選手の中でも異質ですよね。あの野球以外、野球とゴルフ以外、はい、あのスポーツ選手はみんなその、うん、さっき武士の話出ましたけど、はい、体操の道たるもの、あ、まあ、アマチュアリズムですよ。武士道とスポーツが一緒くたになっちゃってわけわかんない、うん、まあ、だから弱くなったんじゃないかとかって思うんですけど、それはさておき、あの中では相当やっぱり異質で、協会からも怒られたみたいな、
うん、
あのインタビューで語ってましたけど、はい、まあ、先駆けですもんね。
そうですね、うん、
スポーツアナウンサーというか、うん、コメント、あの、何パーソナリティって言ったらいいんですかね、う
ん、よくわかんないですね、幅が広すぎて。
幅が広
い、
タレント、
クラシアンですか。
クラシアン、クラシアン出てますね出てますね
水のトラブルはね、もう任せ
しないと、ね、8000で
私も昔実家がなんか破水して、
はい、
自分が留守番しててクラシアン書きようと思ったら、うん、意外と高いんですよね、クラシアン
高いですね、
うん、ね、びっくりして。
水のトラブルはね、
結局呼んだんだっけな、どうしたの、まあ、忘れちゃいましたけど、まあでもそれはそうだ、あの水はね、あの水道代取られちゃうから
何の話、
いやいや、クラシアンさんに、クラシアンさんにね、スポンサーになってもらえるかもしれないじゃないですか。
森瀬さんを呼んでっていう感じでね、
まあ今のでもう多分宣伝担当はあんな番組にお金なんか出してたまるかと思ってると思いますが
、
はい、なるほど、まあ、うん、森瀬さんはじゃあちょっと
異質ですが、ね、まあでも広めていただいたっていうところではかなり貢献をしていただいてるんじゃないかなと思いますけどね、体操界。
いや、まあ、それは間違いないですよ、うん、それはパーソナリティで、
はい、
やっぱりテレビとかいろいろところで普及がないと、うん、あの、うん、難しいところで、プロだと落合監督みたいな問題に突き当たって、うん、ある意味しょうがないと思うんですけど、はい、まあ、私からしてみると周りが落合監督を盛り上げて、勝手に盛り上げてあげればよかったと思うんですよね、
うん、
今日の一言とか、あの野村監督のぼやきって最初別に流行ってなかったと思うんですよ、
うん、
周りがあの流行らせて、それで本人がこれいけるじゃんって言って乗ったと思うんですよね、
うん、
周りが勝手にいじってればよかったんです、本人は。
そうですね、
でそういうことをしてあげないと、ただそうじゃないスポーツは、
うん、
ね、やっぱり勝つことが目的だったり、
うんうん、
メダルを取ることが目的だから、イエーイとか言っててテレビ出てるぐらいだったら練習した方がね、金メダルに近いだろうから、
う
ん、
そうです
ね、そういう役割をね、あのそういう人が担う、でまたできる、
うん、
ちょっと内村君が15年後森末さんみたいに笑顔
で
番組出ておはようございますとか言ってるとちょっと今想像できないじゃないですか、
うん、そうですね、
役割はいろいろあると思うんですけど、
森末さんでもあの体操の解説してる時ではすっごい真面目です、
ね、真面目ですね、まあ、そういうこと多いですね、多いですね、でもね、そこでさすがにチャラチャラしてたらちょっとみんな、
確かに協会の知事もちゃんとやってますからね、
う
ん、
体操の選手なんですかなっていう、
ああ、今日本体操協会の、
よかったですね、じゃあそれは、
そうですね、ちゃんと上の方にも、
いや、よかったよかった、じゃあでもそれで言うと、まあセカンドキャリアで次の新たな道を作れそうなのが、まあ、女子になっちゃいますけど、
はい、
もうなんかね、週刊誌でもよく中吊り広告に下世話なネタでも出てきちゃってちょっとかわいそうな気もするんですけど、田中理恵
選手、田中理恵選手
ちなみに
可愛いですね、
ああ ちょっとボソッと。
ちょっと言っとかないと。
今のちょっとハーマイオニーに伝わっ
ちゃうんだね。いやもう聞こえてますけどね。
あ、そうか。彼女は女子の体操選手、そもそも体操というのはやっぱり身長が高いと軸がぶれるというのと回転がしづらいという物理の法則で難しい、
ね、そうですね、はい、
で彼女はその中でちょっと成分が高い方
です、ね、高いです、はい、しかも年も、はい、まあ、全然普通からしたら若いですが体操界でいうともう20超えると
女子は
旬を超えてますね、本当は。あ、その中で24歳、あ、大学院生として今頑張ってらっしゃる
ですね。でもここ寿命を伸ばして一つの壁を突破してもらってよかったですね。
そうですね、うん、
だ彼女はおそらくこのまま行くと、この前第2回の放送で取り上げましたけど塩田玲子じゃないですけれども、はい、ああいう感じになっていくんですかね、
うん、そうですね、まあ目をつきやすいところですよね、曲、
まあ、あの来ていただいたゲストのブラックプーさんは何かと塩田さんのブログの話しかしなかったんですけどねちなみに田中さんは、はい、Google で検索すると、
ブログはやってないですよね。
あのですね、実はすごいことがありまして、
はい、
Google で田中理恵って入れるとですね、4番目ぐらいに田中理恵オフィシャルブログ、リエリエワールド、
はあ、
パワードバイアメーバって出てくるんですけど、
はい、
アメブロ、
これあの開けると水着のお姉さんが出てく
るんで、ね、これまずいですね、
同姓同名で違う人なんで
3番目に出てきますね、
はい、これスポーツ選手、これあのちゃっかり3番目になっちゃった人だと思われるような気もするんですが、この方はこの方で頑張っていただきつつ、体操の田中理恵ではないので
僕もクリックしちゃいましたけど、
はい、そうやってどんどん上の方に上がっていくんだと思うんです。
そうですね、
はい、リエリエワールドではございませんので、はい、これは体操界の体操スポーツファンの皆さんちょっと気をつけてくださいね。
そうですね、
はい、なるほど。まあじゃあちょっとそんなわけでどうですか、起源から、どういう選手が育っていくのか、まあ最後にじゃあですね、ちょっと2つ雑談して終わりたいと思うんですけど、
はい、
あのバレーボールとすごく似ていて黄金期があって、その後低迷期があって、いろんな方の尽力があって、はい、今また黄金期が、まあ、バレーボールは内村君ほどの位置までは行ってないかもしれないんですけれども、そういった意味で体操の方が、まあ、メダルという文脈では進んでると思うんですが、はい、あの普及、
うん
うん、で、もバレーボールの比じゃないぐらい難しいと思うんですけど、
難しいですね、
競技人口とかその辺って減ったりと、いや結構一定なもんなんですか。
多分一定ではあるとは思うんですけど、まあその少子化でだんだん減ってきてるというのはもちろんあると思うんですけど、
あ、2世選手が多いですよね。
2世選手多いです、やっぱり小さい頃からやるとやっぱりあの体操感覚、空中感覚育てられるんで、いい選手が育つので、やっぱり家が体操教室だったりとか、内村君もそうですし、田中さん兄弟もそうですし、
はあはあ、
松川直也さんとかも2世選手、
はあはあ、
笠松選手とかそういうのも2世選手でいらっしゃるので、
まあでもお父さんがあんなかっこいい技決めて着地してたら子供はたまったもんじゃないですよね、
うん、まあでも、
ヒーローですよ、ヒーロー。
でもそれをやっぱりやりたいってなるんでしょうね、子供だと。
ぶっちゃけ、うん、体操の練習場ってガラス張りとかにした方がいいんじゃないですか。
確かにそれ
いいですね。見せてなんぼじゃないですか。
うん、
ねえ。
そうですね。ただちょっと盗撮怖いですけどね。
ああ、女子のね。
僕も田中選手、学生時代、その取り締まりでぐるぐる回ってたことありましたけどね。
あ、
そういう係をやっぱり回しとかないと何取ってるか分かんないん で、
もうそれ痛いですね、バレービーチバレーがね、
うん、そう
ですね、最近解禁したっぽいんですけど、浅尾選手もね、
それがあるので結構ビデオ撮影なんかは申請しないとさせてくれないので、体操の場合腕章をつけて、
ちょっとそれは残念ですね、
でもまあ難しいところなんですよね、実際私も捕まえましたからね、
へ
え、そうなんですか、どうするとやっぱりフライングウォーズマン回転キックみたいな。
そうなんじゃない、
そういうの
じゃないです、ね、そういうのじゃないですけど
扱いもらいました、
ね、やっぱり女子を変な感じで撮ってる人
いるので、それはもう残念極まりない、盗撮ですもんね、
う
ん、
そう
ちょっとそれはやめてほしいですね、うん、
やっぱりメジャーになるとそういう、
あ、なんでしょう、なんか一気に落ちたな。残念、
危険があるんですよ。
じゃあ女子は壁付きの体育館ね、
男子はパーテーションで仕切ってもらって、
パーテーションで仕切って
男子はどんどん見せた方が、本当に子供たち
見えるところにやって、うん、どんどん見せて、
ですね、
ね
え、
そういうのがいいんですかね、
うん、
だってちょっとあの見せないことに始まんないじゃないですか、公園に、ね、あの団地が平行棒を置いたところで、
う
ん、急にみんなできるわけじゃないじゃないですか、
誰もやらない、
アンバとか急に置いても、ねえ、
そうですね、
なんかそういう風に見られないコスチュームで女子をやればいいんじゃないですか。
まあ、練習の時は T シャツダボパンなんでしょうけど、あれ体のラインとかを見せないといけないから、そういうマイケル・ジョーダンみたいな短パンで出てきたらダメなわけですよね。
それはダメですね、やっぱりラインが綺麗に見えないって
。ライン
か、あとやっぱり上手い選手になればなるほどこうちゃんとピチッとしてないと動きづらいとか、
あの首みたいなの
どんどんこう削ぎ落としていって動きやすいようにしちゃうとかっていうのがあるんで、
なんか変わった人いないですか、あの夜の練習で裸になってやってたとか、わかんないですけど、極めよう、極めようと思って。
あの試合は裸でやれないんで、あんまり。
なるほど。
でもね、透明の水着みたいな。
そうです、そうです、そう、それを言おうとしたの、あのその、ね、露出鏡とかの話じゃなくて。
水着が軽い
とか、あの
ピッチしてる
っていう。そうそうそうそうそう。空気抵抗とか考え始めちゃったりとか。
そこまではさすがにいないですね。
あんまり影響はないな、
うん、じゃあウェアの機能性は、まあ聞いたことないですね、ウェアの機能性。
ウェアいろいろあるんですよ。ちょっと、はい、紙に持ってきたらあれですけどね、おしゃれ試合着みたいのを、
本当だ、もあるんですね。
体操専門ブランドですけどね、
佐
々木。佐
々木水着みたいですね、水着みたいですね。
いろいろありまして、
じゃあその
シワ加工とかベロアなんていうの、
試合はロングパンツじゃなきゃいけないとかもないんですか。
あの種目によって、
あ、種目によって、
床と跳馬は短パン、
短
パン、他は長パン。
あ、そうだ、言われてみたらそうだ。
そういうルール
が初めて
ございます。
面白い。
これ面白いな。
一時期ベロアが流行りまして、あのベルベット、
はいはいはい、
全然汗吸わないっていう、
あ、
体操には全く不向き
の。
それ嫌ですね、気になりますよね。
見せるスポーツ。
まあ僕着てましたけどね。
あ、そうですか。
ベロアを。
ベロア。ベロを着てた。
着心地は良くないと。
着心地は良くないです。
はあ、いや、なるほど、分かりました。じゃあ最後に、はい、2012年、もう4月ですね、2011年、
はい、
もう
すぐですね。
すぐですね。やっぱり女子も強くなってるし、男子も強くなってるし、
はい、
こう最後見どころで締めたいと思うんですけど、やっぱり内村君だったり、うん、
はい、
女子だとどなたなんですかね。
点数的にはですね、実は田中選手より鶴見選手という、
鶴見高校さん、ああ有名ですね、
はい、彼女の方が実は高くてエースですね、
はいはいはい、
彼女はまあ段違い平行棒なんかあの種目別に残れる、技術持ってますので、
なるほどなるほど、
女子もメダルの、可能性があると。
お、面白いですね、
はい、
でまたメダル取ると湧きますからね、日本は。
そうですね、やっぱり今最近オリンピック全体的にあんまりメダル取ってない中で、うん、しっかり取ってくる種目、
うん、
競技が体操じゃないかなと。
硬いですよね。
硬いですね、まあ、そこにフジテレビさんも目をつけて、
うん、
というのはあると思うんですけどね。
まあね、
硬い、うん、
逆になんで今まで盛り上げてなかったのかっていうの
は、うん、
こうファンからするとありますけどね。
ーカーツだと。
そうですね、う
ん、なるほど。まあでもそうですよね。
そうなんです、
アテネからコンスタントに、
はい、
鉄板、
鉄板です、
ですね。
で個数も稼げるという種目別も、うん、
でしかも見てて楽しいですからね。
そうなんですよ、
まあ、ちょっと放送しづらいでしょうけどね、うん、一人一人出てきてインターバルがあって休みがあってなんだ、
う
ん、種目移ってとか、
うん、
でもまあまあまあでも、
まあ、見てて
ライブ中継してるわけでもない、
うん、 飽きないとは思うんですけどね。
ですね、
はい、
なんか何をやったら点数になってるのかっていうのはもう一つ分かんない
ので、ね、
知ってると楽しいのかもしれない、
ね、そうなんですよ、ね、そこが一個ハードルがあるんですが、うん、まあ最初はもう見た目で楽しんでいただいて、うん、メダルも取りますよという
ところです、ね、うん、いいところから入っていくってことですかね、はい、
やっぱ降りた時にピタッと止まるのは高いんですか
ね。そうですね。あ、そこは、うん、やっぱりあのプロの目からプロじゃないですけど、コアファンの目から見ても決まったなというのはあります、
ね。あれなんか知んないけどこう来たってなるんですよね。気持ちいいですよね。
そうなんですよ。
何なんですかね。
僕も思っちゃいますけど、やっぱり宙返りの瞬間ってかなりアドレナリンが出てるんですよ。快感なんですよね。それをビタッと決めるっていう、やっぱやってる側も快感が
ドヤって
ドヤって出ちゃうんですよね、顔に。出ますね、彼は出ちゃってますけど、ドヤ顔が。
まあでもそのドヤ顔を多くロンドン五輪でも見たいですよね。
そうですね。
うん、いや今日はちょっと体操、
うん、
ね、
楽しかった。
また勉強、一つ勉強になりました。
うん、そうですね、まだまだ。深いところあります
ね。そうですか。ちなみになんであの年配の体操教室とかないんですかね。ちょっと今から俺大乗前転したくなってきたんだけど。
行きましょうか。
ね、でもちょっと、あの肩こりがひどいんでちょっと危ない。
ラジオ体操かな。
ラジオ体操。
ラジオ体操。
ラ
ジオ体操。ラジオ体操と違います。ね、機械体操。
あんまさん
あんまはカットでもい
い。わかりました、どうもありがとうございました。じゃあ、ちなみに最後ちょっと告知なんですけれども、ちょいちょい、煽ってるんですが、スポマンジャパンのフェイスブックページができました。
おお、そうですね、
今33名がいいねと。
うん、まだまだ伸びしろ
が、まだまだ伸びしろはあってほしいですね。なので番組を聞いてるご覧あの皆さん、ぜひちょっといいねを押してみてください。
そうですね、
検索で Facebook でスポマンって入れると出てくるかな、
うん、
じゃなければ facebook.com/
カタカナでスポマンって入れる、
カタカナでスポマンって入れる、
カタカナでスポマン
じゃないと facebook.com/ スポマンジャパン、英語で SPOMANJAPAN と入れると、出てきます、うん、番組の、振り返りとか、番組に出た補足情報をちょいちょい上げてったりとか、たまにアンケートやってますが、あんまりアンケートは答えてくれる人が少なくてですね。ちょっと、はい、ありました。答えづらかったかもしれないです。プロ野球に鍋つねは必要かみたいな、6人かな、
うん、
はい。あとはアイスホッケーの会でね、銅像に、ユニフォームをかけに行かなきゃなんていう話したんですけど、その銅像の写真とか上げてますね。
物があるんです
ね。物がありました。三沢公園にあったんで、意外と無防備なところにあったんで、本当にユニフォームを一瞬かけて写真撮るぐらいはできるかもしれないです。
ね、なるほど、
はい、というわけで、ぜひそちらでも、うん、盛り上げていきたいと思いますので、ね、あと iTunes でもちょいちょい注目、ポッドキャストとしてなんか取り上げてもらったりとかして非常に恐縮 で、ね、うん、ついに Apple に響いたのかねえ。大丈夫かな、ね、アップル。いやいや。ありがたいんですけど。
アップル大丈夫か。
というわけで、ちょっとまだまだね、いろんな切り口でスポーツを切っていって、
ね、お友達
メジャーなスポーツだけじゃなくね、
マイナーも、
スポーツファンをどんどん増やしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもよければいいねを押してみてください。それでは今日は、毎回ね45分ぐらい目指してるんですけど、終わった試しがないです。本当に盛り上がっちゃって、
今日30分ぐらいで終わる予定、
30分で終わるはずだったんですね。
全然終わらない。
トールマンさんあんまり喋らないっていう自分で言ってたわけで、ベラベラ喋ってくれたんで、はい、
ハーマイオニーのハードルが、
あ、そうか、ハーマイオニーね、
どうなるか、
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 その辺もそういうアンケート取りましょうか。
合わせるべきか、
合わせるべきかどうか、はい、そんなこともあれして、今日はお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。